とまず最初にお祈りさせていただきます。イエス様、どうか今から証の時ですが、御心の証となりますように、短い時間の中で御心のことを語ることができますように、あなたが導いてください。あなたに期待して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。まず最初に、5分ということなので、ピースの取りなしのお祈り、本当にありがとうございました。本当に今回はヤングと大人と出させていただいたんですけど、すごくお祈りのおかげで本当に守られました。っていうのも、ちょっとすごく自分の精神的なものとか人間的にはちょっときついところがあったんですけど、まあ、見られましたけど、本番はとにかく、まあ、神様に向かって賛美できたかなと思います。それで、ですね、自分はピースは短いんですけど、時間にしといて、2日目の夜でメッセージをされたんですけど、その時に実は新井牧師がちょっと年を取られていて声が出ないので、御言葉を代わりに読んでもらう人が欲しいということで、その時にパール牧師が、そしたらピースの喜びちゃんということで、私が本当に読ませていただくことになりました。で、私にとってはそれが一番今回の白馬では嬉しかったというか、すごく恵みでした。で、ピラモンの手紙っていうのは1節から25節まであるんですけど、神様の言葉で、私聖書が大好きなんですね。でも最近ちょっと、で、賛美に関しても自分の中でいろいろ思うことがあって、心からちょっと賛美できてない部分があったんですけれども、その中で聖書を読むことができて、本当に、あ、神様の言葉に力があるんだなっていうのを今回すごく感じさせられました。で、他の方も言うと思うんですけど、メッセージの中で新井牧師の言葉なんですけど、人は愛されて安息し、愛して満足するっていう言葉がですね、自分はすごく心に来て、あ、すごくなんか納得できてですね、すごく良かったなって思います。けど、どの礼拝に出ても、お父さんの話題が出てきて、あ、なんかすごく自分のために神様が何か語ってくださってるんだなっていうのをできました。今回は本当に行けてよかったなと思います。以上で終わります。イエス様、どうかこの証の時を感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
愛する天のお父様、今から証しをいたします。どうぞあなたの御心を語らせてください。尊きイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。私は白馬キャンプに行きましたが、山里ゴスペルクラブでもなく、ピースに加わることもなく、ましてや CS はお呼びでもなく、ただひたすら交わりに励んでまいりました。そのことを皆様にご報告したいと思います。私は到着してすぐ、総学者の方々の荷物を、一旦地下に運び入れ、それから再びまたホテルの忘れ物を確認し、それから入っていったんですが、受付に右側にすごく華奢な女性がいらっしゃって、左側には今村牧師がいらっしゃいました。こんにちは、あら、村川さんって言われたんで、よくお名前覚えられてましたね。お互いも昔のことの方がよく覚えてる年になったんですかね。ところで今村牧師、私なんか安くなる方法ないですか。彼女はにっこり笑って言われました。安く方法はありませんが、割高にしたい動機なら私にはありますと。なぜかは私はよく分からなかったんですが、去り際に振り返って見てみました。その時に私に言葉がありました。狭き門から入りなさいと。まあ、どういう意味かはお分かりになる方はお分かりになると思います。次にお会いしたのが、辻郷牧師です。姪っ子が小学生部門で5位に入賞したことを共に喜んでくださいました。私はせっかく再会できたので、いくつか質問してみました。私に 不足しているのは音程ですか、リズム感ですか。次に、私は何を食べれば音痴が治りますか。最後に、また再び、私に不足しているのは歌唱力ですか、臨済点ですか、それとも芸術点ですか。彼女は答えて言われた。知らんねえ、知らんばい、知らんとよ。食事が終わるまでに彼女は3度知らないと言われました。次にお会いしたのが辻郷兄です。弟と食事しているところに来られましたので、こちら私の弟で川崎在住の牧師ですと紹介しました。私が彼に、東京で離れましたか、花や緑はなくても寂しくありませんかと聞いてみたんですが、一切無視して、川崎はどの辺なのとうちの弟に聞いてます。弟は高津区です。川崎にはお詳しいんですか。いや知らん。何の質問だったかが私には分かりませんでした。その辻郷牧師が私の弟に、落ち着きがあるね、いや牧師らしい落ち着きがあるということを何回か話され、私の方をちらっと見てまたにっこり笑われます。3回目ぐらいでしょうか、私ははっと気づきました。もしかしたらおっちょこちょいらしい信者さんと私のことを言ってるのかなと、目力がついてました。辻郷兄です。次は、杉沢、牧師夫人、正野さん、旧姓正野さんともお会いしました。私を見つけて、近づいてきて、活躍見てますよ、最新ニュース長崎版面白いですね、大活躍ですね、熊かい。てっきり私は自分のことだと思って、こう上がりかけてるのがシュンと落ちてしまいました。そこから彼女は聞かれました。熊は誰ですか。その時私が気づきました。正野さん、この人はアンティオケ教会から使わされた石膏だと、くの一だと、忍びのものであると、決して熊の正体はバラすまいと思い、私は秘密を守りました。よかったですね、まだ活躍の場があると思います。再会した人々との交わりを喜んだ後は出会いの時です。泣く者のために共に泣く人を私は見つけました。姪っ子の友人 M ちゃんです。義理の弟がリハビリ整体を取得したということで、私をマッサージしてくれました。人前ではできないようなカエルの姿勢でお尻を肘でぐいぐいと押されます。もう痛いのなんの、涙なくては語れないような時でした。それを見ていたみくちゃん、私の妹が、心配しなくても大丈夫よ、泣かなくてもいいのよと言い聞かせてたんで、ああ優しい子なんだなと思って振り返ると、床を叩いて泣きながら大笑いしてました。やはり姪っ子の友達でした。最後に、新井牧師のメッセージに出てきましたエクレシアという言葉があります。集会、初代教会の集会という意味なんですが、私たち兄弟は佐賀県にあるエクレシア教会というところで、この義理の弟のメッセージを聞きながら、御言葉に育てられました。兄弟4人で久しぶりに御言葉について、また御霊の賜物について、あっという間に5時間、まさにエクレシアという通り輪になって語り合うことができました。そのことを非常に感謝しております。愛する天のお父様、この証の時を感謝いたします。尊きイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。
おはようございます。一言お祈りいたします。天のお父様、この証の時をありがとうございます。その御心を語らせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。皆様の本当にお祈りを感謝いたします。無事にですね、白馬キャンプ、行ってきて、また、ラフに戻ってきましたけれども、非常に祝福されたキャンプとなって本当に感謝しています。今日は多くの方々が本当にたくさんの問い合わせをしてくださったということでですね、本当に感謝なんですけれども、私の方からはですね、今回賛美大会で、ピースとあと山里ゴスペルクラブと両方 出させてもらったんですけど、山里ゴスペルクラブの方ではですね、今回ですね、本当に賛美隊となって、本当にもちろんピースもですけども、賛美隊となって特に喜んで神様を賛美するというテーマがありまして、今回私はですね、今までですね、賛美大会でずっと出ていたんですけど、ほぼ
伴奏というか伴奏奏楽ですね、奏楽で、後ろの方でこう弾いてるぐらいだったんですけど、今回は山里ゴスペルクラブではですね、歌もボーカルもですね結構歌うということでですね、ということで、私がですね、喜んでちゃんと歌えるようにっていうことでですね、ことでですね、皆さんからですね、まあ、お祈りと指導といただきましてですね、そういった感じでですね、本当にそのことを自分個人的にも祈っていきました。で、直前の練習の時にはですね、ふれあいセンターで、やった時、練習をしてた時はですね、まだ刑事ドラマのような出てくる俳優のような顔をしていると、犯人か刑事か分かんないですけど、まあその辺はどっちか聞かなかったですけど、どちらにしろ司会面とかがこうまだ真剣な顔をすると、私としてはですね、その練習の時はですね、もう数日前だったので、本番と同じようにしようと思ってですね、これ満面の笑顔でいたつもりだったんですけど、まだその刑事のような顔をしていると言われてましたもので、あ、これはしまったなと、どうしたものかと言って、ね、熊さんの頭取ろうかな、自分がかぶろうかなと思ったりもしましたけど、熊さんもこんな顔してたんでですね、それもできずに、これは熊さん必要かなと。なので私はですね、舞台袖、まあ、暗かったのでですね、まあ、その暗さ、暗い中でですね、ずっと笑顔の練習をしてニーッとしてる中でですね、ニーッとしてしましたけど、なかなかですね、こう顔がですねほぐれなくてですね、ずっとニヤニヤしてたんですけど、結局そのままずっと舞台に上がることになりました。ニヤニヤしながら練習しながらですね、でも舞台に出すとですね、まあいろいろこう、私のマイクだけ用意してくれなかったりとかですね、ギターのコードがすごく短くて、横さえも動けないような、ステップさえ踏めないような短さだったりとかして、あらあらあらと思っているうちにですね、もう始まってたんですね。で、あ、しまったと思ってですね、私がまだこう、まだ顔がですね、ニコニコなってなかったので、どうしようと思ってですね、はっと思い出してですね、そういう時は石田さんを見ればいいっていうアドバイスをいただいてたので、石田さんの動きを見れば笑えるよと。で、石田さんをファッと見ようとしたら、石田さんちょっと私の影に隠れてて、私からですね、影に隠れてて、石田さんが見えないんですね。あ、しまったと思って、あ、でも始まったと思ってですね、あ、そうだ、神様に、心を向けて賛美しようと思ってですね、賛美しましたら、思いのほかさっき見ていただきましたけど、笑顔でですね、賛美ができていました。本当に神様に感謝したいと思います。本当に、取りなしですね、お祈りしていただいて本当に感謝したいというふうに思います。で、今回ですね、本当に、初め、イザヤ書55章のところからですね、神のことは何一つ落ちることないっていうことからの、言葉から始まって、最後は、まあ、第一ヨハネの5章14節からパウロ牧師がメッセージしてくださいましたけども、本当に神様の言葉ですね、ここに本当に尽きるなっていうのをすごく感じますので、で、これからですね、受ける神様の言葉に期待して、で、また、今まで受けてきた言葉もたくさんあるので、で、そういった一つ一つのことをしっかりとですね、握りしめて、神様に期待して歩んでいきたいというふうに思いました。皆様の祈りを感謝いたします。天父様、この証の時を感謝します。イエス・キリストの祈りをってお祈りします。アメン。お願いします。
皆様の取りなしを本当にありがとうございます、短い時間ですが本当に真実な良きことをたくさんしてくださった足を褒めたたえて、あなたに栄光を返して御心の証ができますようにお願いします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。奈良崎教会の皆様とオンライン礼拝の皆様、本当に、今回取りなしをまた応援をありがとうございました。山里ゴスペルクラブとして今日はですね、奈良崎教会25名中18名がゴスペルクラブとして初めてステージに立つことができました。で、本来18名全員が一言ずつ証をしてですね、したいことたくさんあると思いますが、代表なのでかいつまんでお話ししたいと思います。で、私は今日はちょっとすいません、本音で聞いてください。本当神様の前に、予選の日にゴスペルクラブをもう解散したくて、なぜかというと本当に悲しくて、いろんなチームが真剣に祈って、朝から夜遅くまで祈ってるんですけど、ゴスペルクラブのために祈ろうっていうと、遠くから来るイサハヤの人ぐらいでなかなか集まってもらえませんでした。ゴスペルクラブは手を抜いて、まあ余力でっていう感じで、私としてはそれがすごく辛くて、もちろんいろんな賛美隊があっていいけど、たくさんの患者さんがいたり魂がいっぱいいるのに、そのためにどうして祈ってくださる人はいないんだろう、 真剣に練習してくださる人いないんだろう、もういやいややるならもう来なくていいっていう思いで、あの白馬どころじゃない、出る資格なんてない、もう予選の日にそう思いました。ですので今回1ヶ月前にあの奇跡的に通った時にはもう不思議で不思議で仕方がなくて、もう神様のプレゼントとしか思えない、そういう状態の中から山口さんが祈りかはないんですかって言われて、そこから始まって奇跡が起こり、18名いろんなドラマがあって、この1ヶ月一言で言えないぐらい、13歳から70歳に至るまでの主婦の方もおり、会社員の方もいて、時間のない中、正直あの一言祈る、最初に祈るっていうこともはばかられるクラブだったんですけども、あのゴスペルクラブを通して長崎教会来てくださった方5人いらっしゃるんですが、そういう新しい方々が1時間2時間と本当に集まってですね、たくさん祈ってくださって、この1ヶ月本当に泣いたり怒ったり笑ったり、あのぶつかり合いながら本当に一つになっていったあの時でした。それであの、まあ、かけがえのないあの宝のような1ヶ月間だったと思います。そしてある方は笑えるんですが、ある方は笑えません。それ笑えって言ったって笑えないわけですね。でもそれをですね、笑うためにはその本当に1時間2時間祈って、石田さんなんかあのどうしても笑えない中、祈り切った後にはもう飛び跳ねて、ぴょんぴょん飛び跳ねて踊ってください、そういう賛美隊に作り変えられて、それを見て私おかしくってもう歌えないぐらいになってしまいました。そしてあの熊さんもですね、あの向こうではモテモテだったそうで、あのスプレンダーと記念撮、スプレンダーじゃないなんだっけな、ゴスペルシードとあの記念撮影してくださいということだったり、もう本当にあの歌うことに吹っ切れたって言っておられたり、あの私たちの今回の願いは喜びという共通項でみんなが一つになるように、それからとにかく賛美隊、あのどんな状況でも喜べない状況、あの水がバシャーンとかけられるような、あのなんていうか、人生にはいろんな波がやってきますけど、悲しみの中でもあの喜べることを賛美隊になれるようにっていう祈りが、あのみんな真剣にしましたので、最後あの10位5位になれなかったんですけども、以内に入れなかったんですけれども、それが神様の最後の仕上げだったかなっていうふうに思っています。その最初あの途中 です、ね、皆さん見られて、あの全員後ろ向く瞬間があるんですね。で一体あれは何ってみんな言われたんですけれども、あのすごく盛り上がって嬉しいこともある、でも神様に背を向けたくなるような時もある、本当に悲しくなってしまう時もある、水をぶっかけられる時もある、真夜中を通る時もある、でもドラムの音とベースの音がですね、どんどんどんどんこうあの鳴りやまないで、鼓動をですね、喜びの鼓動は消えないで、やがてやっぱりもう一度喜んでみんなで賛美できるっていう、そういう思いであの賛美をしたんですね。だから本当15位になれな、入れなかったのがもう本当に申し訳なくてですね、球児の皆さんにも申し訳なかった、私たちもショックだったんですけど、あのやっぱりその喜びは、鼓動は消えなくて、あの今も本当に帰ってきた時にですね、全員こう本当に行ってよかったっていう喜びの声を聞くことができて、あの嬉しく思いました。新しく行かれた方がですね、こう言われたんですね、自分の意思じゃない、感情でもないのにステージ上で涙がこみ上げてくるような思いをした、でこれが神様の臨在なんだということを、あの不思議な感覚でしたけど、自分のようなものにでも分かりましたということをおっしゃってくださり、また初めて参加された方が、あの、まあ、フルートの方がですね、終わった時にボロボロ泣いておられたんですね。で本当にあのそれをあの見ることができて、あのすごくあの嬉しくあの思いました。でもうあのブリックホールやオランダ村、それから神社の方からも要請が来ていますので、あの本当に魂のためにまた白馬の時だけじゃなくて、そういうあの時にですね、祈っていける賛美隊であれたらなというふうにあの思っています。であと短く2つだけ、1つのイスラエルから美香子宣教師が来られてたんですけれども、イスラエルはあの伝道禁止、イエス・キリストの名前を絶対出しちゃいけない、そういう中であの賛美隊の働きが進んでいて、50名のモシャブというところで賛美をしたことがきっかけに、今度はイスラエル政府が管理しているあの施設であのもう賛美ができるようになったと。でこれは本当皆さんを呼びますから、必ず招きますから、ぜひ来てくださいということなので、あのこれは目先だけではなく、本当にイスラエルのユダヤ人のために私たちが賛美する日が来るんだなっていうことを思って、そこに向けて準備しないといけないなということを思いました。最後に久保田牧師 を通して私はなんか本当に神様の語りかけを受けたんですが、たくさんの祝福を私たちは日々受けていると。それは氷山の一角のようなもので、今気づいてもいないたくさんの祝福を受けているけど、その祝福を壊す方法を今日はその台無しにする方法を今日は話しますという感じで、ニコリ10章10節からつぶやくと滅ぼすものに滅ぼされてしまいますよっていうメッセージだったんですね。でつぶやきを言ったら全部祝福を失ってしまう、祝福を失う方法ですということで、じゃあどうしたらいいか、リセットして、とにかくリセットして全てを感謝していくときに、その向こう側に悪いと思えることの向こう側にもっと素晴らしい祝福が用意されているという、そういうメッセージだったんですけども、本当にそれも神様からの語りかけを受けることができました。本当にお取りなしをありがとうございました。心から感謝し、全ての栄光を神様にお返しします。ありがとうございました。